贖いとして自分の命を下げるために来たからである。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もこうして兄弟姉妹と共に集って心を合わせて祈りをすることを許してくださりありがとうございます。十字架の真下に座っております。十字架上からしてくる清い清い恩知によって罪許され、清められ、すっかり新しくされて喜んであなたに従うものとなりますように、十字架の父の葬儀を今朝もよろしくお願いいたします。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。今日も素晴らしい素晴らしい御言葉をひもどきます。御言葉の中にあふれているその命に預かって喜んで御言葉従順の道を歩くものとならしめてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。どう祈っているかわからない本当に失われた愚かなものでございますけれども、愛する兄弟姉妹と共に祈るようにしてくださりありがとうございます。聖霊なる御神様、聖霊様、聖霊なる御神様、どうかどうかどうか先頭に立って私の祈りを導き取りなし、教えてくださって御心にかなった祈りを信仰を持って前に今日も下げることができるように御助けを励まし、御導きとまらんことを切に切に切に声を上げて祈ります。きっと聖霊様が今朝も祈りを導いてくださることを信じます。心から感謝します。尊いイエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。はい、いよいよですね、このレントも半ばを迎えようとしておりますけれども、イエス様の十字架に一歩一歩近づきながら日々を過ごしていきたいと心から願っております。で、マタイ伝で読み進めてきましたけれども、このですね、イエス様はこのご自分の十字架の死と復活を3回予言されたことが書いてありますね。で、1回目は言うまでもなく16章で、ペテロがイエスはあなたこそ神の子キリストですと告白したときに、その時からイエスが死と復活を予告された。16章のですね、21節からでしたね。そして、この第2回目がですね、17章の22節からのところに記されている。そしてこの第3回目のところがね、共演した、それこそ3度目に死と復活を予告されたと書いてありますですね。そしていよいよイエス様はエルサレムに向かって歩いていかれるわけですね。で、このイエス様の十字架への道行きをよく注意して読んでみるとですね、ああ、イエス様の十字架の道行きはもうそれこそ下って下って下ってですね、文字通り、この地獄の底にまでということは、私人間の心の一番深い罪深い地獄ですね、本当その一番深い地獄の底にまでイエス様は下っていく、それこそ下降の道、下りの道をずっとイエス様は十字架につくまで歩いていかれるんですね。で、最後にその最も大変な十字架を取る、すなわち一番下まで下るというところにおいてはですね、ゲツマネの園で、できればこの苦い杯を私から取り除けてくださいとイエス様がもう血を流し汗を流して祈られたと書いてありますね。すなわち、この下っていくということはただですね、この当たり前のこととしてできることではなくて、本当に恩寵の恵みによって初めて我々はその下っていく道をこの歩くことができる。イエス様を最後十字架を直前にして前の晩ですね、もうそれこそ命を受けてお祈りくださって御心がなりますようにと言ってですね、そして差し出されたその十字架をの杯を飲まれるという一番深いところにまで下っていくという道をイエス様は歩き通されたわけですね。人間というのは本当愚かなものでありまして、この 下っていく道をこの歩こうとは思わず、いつも上に上に登っていきたいと願うのが人間の愚かな罪の性質なんですね。ですからこのイエス様がこの第1回目にですねお話したところでも部長が先生そんな十字架なんてとんでもないですと脇を引き寄せていさめた、とんでもないこと、そんなことはあっちゃいけませんとイエスは振り向いてペトロに言われた、サタン下がれ、私の邪魔をするものだって言ってですね、そして私についていきたいと思うものは自分を捨てて自分の十字架を背負って私のもとに来なさい、本当に十字架の道を私に従っていきたいと思うなら自分を捨てて自分の十字架を背負って私の後に従ってきなさいというふうにおっしゃいました。下る道というのは決して簡単なことではないんですね。この十字架と簡単に言いますけれども決してそんなにスイスイとですね鼻歌交じりで、この選べるような道で本当イエス神の御子イエス様でさえもその最後のですねもっともっと深いその十字架のどん底まで下るためにゲスマの嘘のでですねイエス様がそれこそ血の汗を垂らしながらそれをお取りになったということですね。でイエスは完全に神であると同時に完全に人ですからね、人です。イエス様は神だけじゃなくて人ですから、その人生において人生においてですねその十字架を取るということがどれくらい重たい戦いであったかということを私たちは知るわけですね。弟子たちはもう全く反対のことを考えておりましてですね、ですから何回もお話をしましたようにですね、このイエス様が3度目に、この死と復活を予告されたですね、マタイ伝ではヤコブとヨハネのお母さんも一緒になってね、このあなたがエルサレムに登って全王となられる時にはどうか私の子供を右に左にと言ってですね偉い地位につけてくださいと言ってお母さんも含めてそれこそですね、このまあ本当にね恥ずかしいですけれどもこの領寒運動をしたということが書いてあるんですね。ですからこのマタイ伝ではお母さんも一緒だというふうに書いてあるんですけど、マルコ伝ではですねそうではありませんで、このマルコ伝ではですね九章になるんですけど、九章でですね再び自分の死と復活を予告されるというところがありますね。そして、この33節のところに九章の一行はカペナウムに来た、家に着いてイエスは弟子に途中で何を議論していたのかと尋ねた。彼らは黙っていた。途中で誰が一番偉いかと議論し合っていたからである。イエスが座り、だから結局ですね、自分たちの中で誰が一番偉いだろうか、誰がそのイエスがエルサレムに登って王におなりになった時にですね、ダビデの子として王座におつきになった時に誰が右につくんだろう、誰が左につくんだろうと言って弟子たちは途中でですね書いてある、この誰が一番偉いかと議論し合っていたからである。そうです、弟子たちはですねイエス様は十字架に向かっていよいよいよいよいよいよ深く深く深く沈んで本当にですねもうどん底まで下って、そして全人類の罪を背負うというもう本当一大事業を取り組んでおられたのに、弟子たちはイエス様が下るんじゃなくて登っていかれて王様にお付きになるんだ、だからその時には自分たちは誰が一番その右左につくんだろうと言ってですね争っている、全く別のことを弟子たちは考えていたということが分かるんですね。本当弟子たちは分からんちんだったんですね。イエス様はしかしそういう分からない弟子たちを引き連れながらですねエルサレムに向かって 歩いていかれるわけですね。本当にわー大変だったなとつくづく思うんですね。でこのマルコレによると10章でですね、イエスが3度目に自分の死と復活をお願いした時にですね、このヤコブとヨハネがこのマタイ伝では20章ですけど、お母さんも一緒に来てお願いしたんですけど、このヤコブとヨハネだけが出てきて、そして、この先生あなたが高い地にですね、王に栄光を受けになりますときに、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせればいいと言われた。あなた方は自分が何を願っているか分かっていないですね。この私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることはできるのか。苦い杯しかできますと言ったんですね。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けるようになるだろう。しかし右に左に座らせ、これは父なる神様のさることだと言って、弟子たちはですね、もう最後エルサレムに、11章ではマルコにはエルサレムに登ってありますからですね、もう直前の直前ですよ。そこでも誰が一番偉くなるだろうかと言って、もう必死に登る競争をですね、イエス様は下る道を歩いておられるのに、弟子たちは登ろうとしていたという、全くこの反対のことを弟子たちは考えていたということを教えているわけですね。ここに、その私たちがこの信仰を全うするということは、決して登るためではなくて、本当にいかにして下っていくか、イエス様と共に十字架の道を歩くかという、下る道のために本当に我々は戦わなければいけないんだということがよく分かりますね。ですからこの世のクリスチャンの偉人と言われる人たちは、みんなその下る道を歩くことにおいて勝利をした人たちですよね。例えば日本にですね、このキリシタンを伝えたフランシスコ・ザビエルもそうです。もう本当に日本に来ることはすごく難しかったんですよ。でこの日本に来る船の中にですね、大量のことがいたんですね。ところがなんとね、こう記事を読んでみるとですね、その大病人のね、その海をですね、彼は吸ってあげてね、そして癒しを祈ってあげたと。もうゾッとするようなことですよね。しかし、このそれをもうそれほど献身に献身をしてやってきて、日本で福音を伝えた。ですからあっという間に50万人が救われてですね、そして、まあ、とにかく日本からこのキリシタンを追い出そうとしたんですけど、追い出すのが難しかったというのはですね、一つはですね、このやってきたキリシタンたちがですね、もちろん一般の人に伝えましたけれども、彼らがですね、大病人といわれるみんなから捨てられている人たちのところに入って徹底的に福音を伝えたんで、でその人たちにバーッと福音が広がって、ですからね、このキリスト教を迫害しようとして、ある豊臣秀吉で立ち上がった時にですね、なかなかこの日本からですね、一度入ったこのキリシタンの教えを引き抜くことができなかったということは、徹底的にその一番低いですね、命を、もう本当にそういう人たちのところまでキリスト教はずっと入り込んでいたんですね。いや本当にですね、ザビエルが日本に来る船の中でですね、この今でも考えられませんけどね、大病人を抱いて、でその海を吸いながら祈ってあげた、そういうもう本当に今もう考えられないようなへりくだりの道をしっかり歩いておりまして、そうして日本にやってきてからも、もちろんこのですね、偉い人たちにもたくさん伝えました、まあ、けれどももう彼らはですね、もう本当に一番日本人から嫌われて、のけ者されていた人間でないと思われていた その大病院のところに行って徹底的に復元されたバーッと入っていったんですね。ですからそこを引っこ抜こうと思ったけど、なかなかこの岸さんがですね、この抹消できなかったというのは、そういう事情があるわけですね。ご存じのように、このですね、このインドのマザー・テレサの問題、ご存じですよね。このインドに行ったら、昨日も先生がインドの話をなさいましたけれども、本当大変な国ですね。ですこのカルカッタとかいう、もう大きな都市では、もうその当時ですよね、今から100年以上も前でしょう、もう貧しくてですね、でもう路上にはですね、もうたくさんの子どもたちが死にかかって捨てられている、もう本当捨てられた子供たちがいっぱいいたんですね。そして路上で死んでいくという、そういうですね、惨状を目の当たりにしながらですね、マザー・テレサはやっぱりですね、このそれこそ下っていく目線を持っていた世の人たちは、もうあんな早く早くあんな死ねばいいと言って、もう全くそういう貧しくて食べ物がなくて捨てられて死んでいく子どもたちのことを全く顧みなかったんですね。ところがですね、その子どもたちのことを深く愛してですね、そして、この子どもたちを、その亡くなっていく子どもたちを引き取ってですね、で施設に入れて、そして食を食べさせながらですね、もうとにかく死んでいくにしても、この地上に生まれてきて一度でも本当に自分が愛されたというですね、その経験をさせて天国に送ることができるように、一度も自分を愛されたということを経験しないままに、この天国にあることはできないと言って、それで結局ですね、彼女はそのインドのですね、貧しい本当に考えないぐらい貧しい、この路上で死にかっている子どもたちに愛の手を差し伸べて、そうして自分たちで作ったですね、大きな施設を作るんですよ。そしてたくさんのですね、このアマさんたちが献身して一緒に働くようになるんですけれども、もう子どもたちをみんな連れてきて、食べ物がないのにですね、その連れてきて子どもたちにおいしい食べ物を食べさせながら、この愛の人に注ぎながら、愛してるよ、神様があなた方を愛してるからねと言って、本当に尽くして尽くして、ね、愛の奉仕を行ったんですね。で子どもたちはそこで、ね、もちろん死なないで元気になって生きて、ですね、神様のご用した者たちもいたんですけれども、たくさん亡くなった子どもたちも愛された、神様から愛されたということを経験しながら生きていくという、これが有名なマザー・テレサの物語。もう本当はあのですね、この彼女のこのその時代の生き様をですね、このとしている、そのあれを見ますと、わあ、こんなにこの必死で使えてきて、もうですね、この世の人は全く顧みない、それこそもう生まれて食べ物もなくて飢えて死んでいくような子供たちに、もうご愛の手を差し伸べて、その人たちをかき抱いて、そしておいしいごちそうを食べさせながら、愛されてるんだ、あなた方は神から愛されてるんだよと言って、神の愛を注ぎながら使えた、そのマザー・テレサたちの生き方を思いながらも、ああ、こんなにして低いですね、もう一丁低いところまで降りていって、ですね、そしてその愛する兄弟姉妹たちのその生の苦しみを共に担いながら、本当にですね、愛の施しをしたこのマザー・テレサの物語で読んでみると、ああ、やっぱ偉い人は偉いもんだなですね。本当その下る道をですね、もうインド人はみんな捨ててるんですよ。あんなもう、ね、早く死ねって言って、ね、ところが本当に下っていって、その暗い辛いそのとこにまで降りていって、一緒に その苦しみを引き受けながら、そして愛を注ぎながらですね、生きたマザー・テレサの物語もそうです。ですから、その話をする日本でもそうです。ですね、日本でも旧来運動、私は熊本出身ですから、一番知っているのはですね、ケープエンの物語ですね。これイギリスの聖公会のですね、この宣教師の女の先生がやってきて、そして、この熊本のですね、このちょっと離れたところですね、熊本市内ですけども、この本明寺というお寺があるんですよ。これは加藤清正を祀っている有名なお寺でありまして、でそのですね、こうお寺は山の上にあって、ずっと階段があって、すごい、お寺なんですね。で、きれいな桜が咲いております。で、そこに花見に行ったんです。ところが、なんと、そのですね、階段の両側に、ですね、たくさんの大病人たちがですね、お金をください、お金をください。生きるために食べ物が必要ですから、食べ物をくださいって、この記者を怒ってるんですね。おそらく戦後すぐに生まれた私などは古事記の人がですねいたのを覚えています。今でもですね、この町に行くとですね、このデパートの前あたりにですね、貧しい人が座ってお金をくださいお金をくださいと言っていた。もう今そんなことはないですけどね、本当もうそういう状況だったんですね。まあ、しかし、このそれを見ながらですね、この彼女は、あ、これは福音を伝えないかんけど、伝える前にちょっとこの人たちを何とかしなきゃいけないと言って、すぐ取って帰ってですね、取って帰って、それこそ、このイギリスに帰ってイギリスで募金をして、でお金を集めてきて、そして寄付金を作ってそこに来た。そうですね、本当に記者を怒っていて、もう哀れな哀れな生活をしている人たちをですね、キーフィーに、この収容して、そして、できる限りの治療をですねしたんで、そして本当にもう熱く熱くですね愛してですね、もう書いてありますよ、彼女がですねその人たちの傷口をもう手袋もしないでジャブジャブね、うつるとすったらどうするというか、もう本当もうすごい、ですね、この愛を持って、この使えていた。そしてたくさんの人たちがですね、この系譜に来てイエス様を知って喜んで救われて本当天国に行ったということが書いてありますよね。まあ、しかしそこを読んでみると、なんでこんな愛をですね、日本人は誰も顧みない、本名寺でお寺ですから、お坊さんたちも、ね、住まわしてる、もう全然そんな人たちはもうですね、このその部落があるんですよ、大病院の部落、そこに入れられて誰も帰り見ないけれども、外国から来たクリスチャンがですね、本当に愛を注いでですね、お金を持ってきて、そして立派にして、で家をきちんと一人一人住む家を与えてですね、で食事も準備して立派に彼らが生きるようにした。徹底的に一人のクリスチャンの姉妹が使えたというのが書いてありますね。そういう中でですね、宮崎というですね、熊本大学の医学部の先生がそれを見て、医学部の生徒だったんですけど、やがてお医者さんになるんですけど、彼がそれを見て、うわーすごいな、キリスト教ってすごいなって。で後にその人がそこのですね、ケーブルの院長になって、病院の院長になって、ものすごく大きな仕事をしたということが記されているんですね。で、このイエス様の伝統の道行きを見ておりますと、一回目語った、そしてその時にもですね、イエス様は、ね、一回目お答えになりました時にも、自分についていきたいと思うのは、で自分を捨てて十字架を追って我に従えとおっしゃいました。二回目にですね、このマタイ伝の17章で、ご自分の十字架について復活についてお話になりました。弟子たちは非常に悲しんだ。しかしその時、弟子たちがイエスのところに来て、一体誰が天国で 一番偉いんでしょうか、こんなこと言ってるんですね。ですから2回目話した十字架復活を話したのに、まあ、やっぱり誰が偉いだろうか、そういう彼らは全く下っていく道を見ないで登っていく偉くなる道で出世する道、そういうことを考えたんで、それでイエス様が誰が一体誰が天国で一番偉いでしょうかと言った。そこでイエスは一人の子供を呼び寄せ彼を名乗ってあげられた。はっきり言っておく、私心を入れ替えて子供のようにえならなければ決して天国でに入ることはできないですね。自分を低くしてこの子供のようになる人が天国で一番偉いんだよ。低く低く低く下っていく道をですね、行かなきゃいけない。イエス様はその十字架の道、下っていく道、使える道、自分は全ての人の病を負い、悲しみ、苦しみを、病を引き受けて、身代わりになって死んでいくために、十字架の道を歩くために、下っていく道を歩こうとしているのに、弟子たちはいつも誰が一番偉いだろうか。この上を向いていたということは、書いてある。そして何回も話しましたように3回目にお話を妻が10時間ついて話されたらですね、そしたらそれこそですね、このマタイ連でお母さんまで一緒になって、これヤコブとヨハネがやってきて、そして誰がその偉いだろうか、私かヨハネが、あなたの右左につくんですからって知り合わせをして、全く下っていかれる十字架の道が見えなかったということが書いてあるんですね。もう本当に私も分からんちんですけど、いや分からないもんなんだな。本当に読んでみると、弟子たちは登る道をイエス様はひたすらにしっかり十字架を目指しながら、この十字架にかかるためにエルサレムに登って行かれた。そしていよいよ最後は命を受けて祈ってその道を全うされたというのが書いてあるわけですね。いや登る道と下る道、本当にですね、この私たちは下手をしていると登る道を歩きそうになりますけれども、徹底的にへり下ってへり下って、そして罪を引き受けて病を引き受けて、本当にですね、十字架にかかっていく道をイエス様は下る道を歩かれた。しかし我々は下る道を、我々もですね、イエス様の弟子として下る道を本当に歩くことができるようにですね、このしっかりこの伝統の時ですね、もう一度自分は登る道を歩いていないだろうか、本当にイエス様の十字架の道行き下る道をしっかり自分は歩いているだろうかということをしっかりこの見つめていかなければなりません。もうですね、亡くなりましたけど、うちの教会で長い間中心になって働いてくださった恩塚さんとですね、はい、この姉妹はまだ今も生きておりますけど、はい、でこう神殿建築するときに一番中心になって働いてくださったお方でありまして、本当に立派な生徒でした。で彼はここでですね、熊大の工学部を出ておりまして、そして、この九電の子会社の九州電気工事にですね、この就職しまして、そして福岡にやってきて、で仏教協会で信仰をしっかり、全うしてもらって祈って神殿建築の戦いも本当に中心になって働いてもらったんですね。その恩塚さんがですね、それこそ20年近く一緒にやって神殿建築も終わって、いよいよですね、彼もだんだん年を移っていくような中でですね、やっぱり、この献身の思いが与えられてですね、で先生、牧師になりたいと思いますけどどうでしょうか、いいよなったらいいよって、そして彼は進学校に行ってですね、頭いいんですよ、熊谷の工学でですね、そして、この私はそういう資格があるかなんか知りませんけど、なんかですね、この彼は熊谷の工学時代にいわゆるこの水力発電ですね、水力発電のことなんかをすごく勉強しておりまして、その資格を国家資格を取って、そして もうでね、全日本にあちこちに水力発電所ありますから、そこの技師として働くような一流の道が開かれてたんですね。けれども、もしそうすると転々してですね、教会生活ができないから、自分は福岡に行って九州電力の子会社、九州電気工事にですね、最近名前が変わったみたいクラフトやかなんかですね、はい、そこに入って、そこで、この職業人としての道を全うされたんですよ。はい、でその中で一緒にですね、新電建築を戦ったりなんていう中で、やっぱり彼も、あ、自分も電動車になりたいなというですね、人の声をしたいという思いが与えられたんですね。そして、彼が私のところにやってきて、先生、私もボクシングの道を歩きたいと思いますけど、もうある程度働いておりましたからですね、はい、もうちゃんと年金もつくようなところに来ておりましたから、いいよしたらいいよって言った。彼はですね、結構年を取っておりましたけれども、この九州電気工場を辞めてですね、そして西南に入って3年間の西南での進学校を終えて、そして、九州でもですね、一番古いバプテスト教会の人とかですね、若松バプテスト教会、吉田圭太郎という有名なこの北九州の市長までした人がやった教会でありました。有名な教会で今でもあるんですよ。はい、だから そこに彼が就職するんですね。そしてそこでそれ彼なりに一生懸命やったんですね。だからそこに牧師になってからですね、2年後ぐらいの時は私にメールが来て、先生、教会の人から先生の説教はあんまり分かりにくいですね、まあ簡単に言うと恵まれんということですね、そういうことを言われております。で、私に、恩塚さんがですね、メールしてきて、先生どうしましょうかって、だから私言ったんで、そうやったらね、教会の皆さんに言ったらいいよ、どうか私がですね、恵まれた説教ができるように祈ってくださいとお願いしたらどうした、あ、そうですかと言ってですね、まあ、いろんなことがあって、まあ、とにかく彼は立派な人でした、はい、本当に必死ですね。それこそ10年間若松教会の牧師をしたんですね。で、10年目になってもう70不定したけどね、はい、私のところに来まして、先生10年したけどもう先生辞めていいですかと言いますね。いいよと、どうしてた、先生来たれたですね、まあ、とにかくもう教会の人からですね、いろいろ何代を引っ掛けられて、もう徹底的に仕事が出て、先生もうこれ以上授業しきりませんって言って、まあ、それでも立派になさったんですけどね、あんまり、まあ、この世の言葉で言えばいじめられて、自分はもうこれ以上はもう耐えれませんと言ってね、言ってきましたよ。お兄さん、いいよ、本当によく頑張ったね、もういいよ、もうやめていいよって言って、はい、じゃあやめますと言って、まあ、やめて、そしてやがてですね、案外若いのに天国に行ってしまわれました。いや、本当、うわあ、やっぱりね、下っていく道は大事なんだな、あることでですね、教会から訴えられて、そして本当先生は善意だけで対処したのに、このやり方が気に食わんと言って警察に、届け出て、そして裁判にすると言って、もう教会から訴えられてですね、先生つらかったと言って、そうかつらかったねと言ってですね、私も一緒に同情して泣いて祈ったことがあるんですけどね。いや、本当にですね、この下っていく道、十字架を大道というな人間がですね、ニコニコして、この歩ける道がない、いや、イエス様でさえも最後血の汗を流してこの杯をと言って祈られたような道です。本当我々一人一人が置かれたところですね、しっかり下っていく道を、登っていく道ではなくて下っていく道をしっかりと選び取って、喜んでこの下りの道を、すなわち 十字架を道をしっかりと選び取って勝利をすることができるように、このですね3回目のイエス様のですね予告をされますとですね、このヤコブとヨハネがマルコ伝ではお母さんはなかったけど出てきたんです。で栄光が王権になるときに私を一人を右に一人を左に高い位置につけてくださいって言ってね、そういう姿勢しかなかった。しかしイエス様は下って下って下ってほんとどん底まで下って、そして低く低く、そして全人類の罪を引き受けて黙って死んで贖うために十字架の道に向かって下っていかれました。どうかしよう、私たちもそれぞれ置かれたところでですね、しっかり自分に示された道をしっかり聞き分けながらイエス様と共にですね下っていく道を歩き通すことで、本当にそれぞれが歩いて一人一人が、殿下罪なる主よ、あなたよくやったと言われる、その下っていく道をしっかり全うすることができるように、私たちはこの年頭の時ですね、もう一度イエス様の十字架に向かって下っていかれた道を私たちもしっかりと見つめながら、その道を選び取っていくことができるように、この年頭の時歩いていきたいなということを深く応援されると言います。主よ、イエス様が歩かれた十字架への道、下っていく道、引き受けるためには低くならないと高いところから担うことができないからですね、その底に入らないと担えないんですよね。高いところから担うことができません。徹底的に低さに生きられたイエス様、担うために生きられたイエス様、どうか私たちもイエス様、あなたのしもべとしてその担うために低く下っていく道をしっかり歩いて勝利することができるように、イエス様どうぞ我々を導いてください。下る道をイエス様の十字架への導きをしっかりと見ながら、我々もその道を生きていくことができるように、その下る道を歩く力をください。今日も祈っていきたいと思います。それではご一緒に祈りましょう。そうですね、ヤコブ先生一言に伝えて、ご一緒に下る道を選ぶことができるように祈りたいと思います。
天の父様、感謝いたします。今日も聖書の御言葉を持って私たちに生きるべき道を指し示してくださり、心から感謝いたします。私の肉は十字架を追うことに全力で反発します。主よ、どうか私たちの上に聖霊を豊かに注ぎ、全力を傾けて十字架の道を歩まれたイエス様の姿を己が魂に深く刻みつけることができるように、どうか導いてください。人間の力ではなく主の恵みによって私たちもまたイエス様のご命令を守ることができますように、自分を捨て自分の十字架を追って我に従えとイエス様がおっしゃいました。その本当に御言葉に私自身本当に心から従って主に喜ばれる道を歩むことができるように、どうか導いてください。聖霊に満たされて主の十字架の道を歩んだ生徒方の証を聞いて心が震えました。私たちもそのように生きたいです。どうか私たちを作り変えてください。聖霊を通して作り変えてください。イエス様の歩まれた道を私たちも歩み、主に喜ばれるものと主に栄光をお返しするものになることができるように、どうか導いてください。今から聖霊さんの聖霊の恵みを求めていただきます。聖霊を注ぎ、私たちが主に喜ばれることをできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。誰でも私についていきたいと思うような、自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。主よ、どうか自分を捨て自分の道を捨てて下る道を歩くことができるように、主よ、私にその力をくださいね。